天の父さん、どうぞ、今日これから御言葉を聞き学ぼうとしています。今日もこのライブ配信という形になりましたけども、あなたがそれぞれのところで私たち一人一人をお助けください。あなたに対して思いを向けて、心を向けて、あなたの言葉を心に受ける準備をさせてください。私のうちにあなたが住まわせてくださっている聖霊を強めて、あなたの言葉をに対して飢え渇けますように、ここに書かれている事柄一つ一つを霊によって理解できますように、知性においても理解できますように、どうぞお助けください。また、御言葉を分かっちゃう私に、あなたの言葉と力をお与えください。お願いします。あなたがヨハネを通して、私たち一人一人に語ってくださっていることを分かち合っていけますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、では。第二ヨハネの手紙です。第二ヨハネの手紙は、見てわかる通りに一章しかありません。なので私の聖書では1ページで収まってるんですけども、1節から13節までの短い、手紙を今日一緒に学んでいきます。で、第二ヨハネの手紙は、この1節からずっと書いてありますけども、その真理という言葉がたくさん出てきます。で、その真理に生きること、真理に歩むということに焦点を当てて、今日一緒にこの第二ヨハネの手紙を学んでいきたいと思います。ではまず一節の途中までお読みします。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、これがイントロに当たるんですけども、誰から誰へという、手紙ですから誰かが書いて誰かに当ててるわけです。で、この著者は長老というふうになっています。で、ちなみにこの第二ヨハネの手紙のどこを見ても、著者の名前の記載はありません。で、ちなみに第一ヨハネの手紙にも、次の手紙にもその長老という言葉は出てきますけども、第一ヨハネには出てこないんですけど、そのヨハネという人の名前は出てきません。でも、内容からしてヨハネだと、イエス・キリストの弟子の一人のヨハネだというふうに考えられています。で、ヨハネという人はこの十二弟子の中で唯一、長寿というか、迫害にあって殺されなかった唯一の人というふうに言われています。で、それでいてかなりその長生きしたというふうにも、言われていて、この手紙が書かれた頃にはヨハネは90歳ぐらいだったんじゃないかというふうに言われています。だからもちろんその教会の、リーダーとしての長老という面もありますし、またその年齢的にもう90歳を過ぎているわけですから、長老というふうに、名実ともにヨハネは長老なわけですね。なので、長老から、ザ長老からというふうに、書けば、このイエス・キリストの弟子の一人であったヨハネを指すというふうに、みんな知ってたんだろうというふうに考えられています。で、このヨハネから選ばれた婦人とその子供たちへというふうになっています。で、この婦人は誰なのか、その子供たちというのは誰なのか、ここではわからないです。で、もしそのある婦人とその子供たちに実際にこの文字通り書かれているのであれば、この手紙が書かれたその時代背景を考えてみたら、その理由も納得できます。というのも、このヨハネの手紙が、第二ヨハネの手紙が書かれた頃には、教会やクリスチャンたちはローマ帝国の迫害に遭っています。だから実際にその名前があったりすると、で、その本人が特定できるようなんであれば、その人であったりその人が属する教会がその迫害されるということになりかねないので、あえて名前を伏せてたんじゃないかというふうにそう考える人たちもいます。またある人たちは、その選ばれた婦人っていうのはその一人の特定の女性ではなくて、 あるその教会を指して言ってるんじゃないかというふうに考えている人たちもいます。だから教会というのは私たち、私も含めてキリストの花嫁ですから、だから女性として扱うというのは教会全体としての話ですけど、はその不自然ではないと。だからその選ばれた婦人というふうにあるけども、ある教会を指していて、その子供たちというのはその教会に集う人たち、その教会に属する人たちのことを指していってるんじゃないかというふうに考える人たちもいます。まあ、いずれにしてもその長老であるヨハネから、この婦人たち、もしくは婦人に対して、その子供たちに対して、教会に対して、手紙が書かれています。一節の続きから二節までをお読みします。私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々が皆そうです。このことは私たちのうちに宿る真理のことに、真理によ ることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。早速その真理という言葉が使われていますけども、その前にヨハネは選ばれた婦人とその子供たち、まあある特定の人たちかもしれないし教会かもしれませんけど、その人たちを愛しているというふうにヨハネはこの手紙の最初に書いてあります。もちろんその愛っていうのにはいろいろなその愛がありますか、ありますけども、例えばその、男女の間の肉体的なその愛、エロスではきっとないでしょうし、またその実際の、親子の間にあるストラゲオでもないはずです。だからよりそのイエス・キリストにある兄弟愛、イエス・キリストにある兄弟としての愛、フィレオであったり、もしくは神が私たちを愛してくださっている一方的で、その献身的で、そのような愛、アガペというふうに考える方が正しいでしょう。ただそのヨハネだけではなくて、この選ばれた婦人やその子供たち、もしくはその教会を愛している人たちはヨハネだけじゃなくて他にもいるというふうにヨハネ自身が言っています。でどのような人たちが彼らを愛しているかというと、真理を知っている人々は皆愛しているというふうに言っています。ヨハネはこの真理という言葉を、彼が書いた福音書と手紙の中で全部で44回使っています。福音書で22回、そして、この第1第2第3ヨハネの手紙で22回使っています。合計で44回です。ちなみにその黙示録もヨハネが書いているんですけども、黙示録には真理という言葉は出てきません。まあ黙示録全体が真理ですし、またそこにイエス・キリスト真理である方が登場するので、まあ、真理というふうに書くんではなくて直接イエス・キリストを書いているのかもしれませんが、いずれにしてもそのヨハネはこの彼が書いているこの書物の中で、福音書であったり手紙であったり、その中で真理という言葉をたくさん使っています。ポンテオ・ピラトはイエス・キリストにその質問をしました。いろんな質問をしました。その時に、その質問の最後に、ピラトはイエスに質問しました。真理とは何なのかって。ヨハネによる福音書、ヨハネの、まあ、福音書にはさっきも言ったように22に出てくるんですけども、には、イエス・キリストは私が道であり、真理であり、命ですと、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできないというふうに言っています。だから真理とは何かという問いに対しては、真理とはイエス・キリストのことを指します。また、まあ、前回まで学んでいた第一ヨハネの手紙の中には、第一ヨハネの手紙一章の8節には、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありませんというふうに書いてあります。だからその真理というのは正しいことですね。情報として正しい情報です。イエス・キリストにその間違った情報というのはないんですよ。イエス・キリストが伝えたこと、話されたこと、やったこと、そこにその偽りというのは存在しないわけです。もし私に罪がないというのであれば、私のうちには真理がないんですよ。私には罪があるからです。その罪の、私のその罪のゆえに、その罪を許すために イエス・キリストは使わされて、イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったわけです。苦しんでくださって。真理というのはそうやってその偽りでないということです。真理というのはイエス・キリストです。真理というのは聖書です。御言葉です。ちょっとお待ちくださいね。真理とは偽りではないこと、神についての真理、人についての真理があります。で、神についての真理というのは、真理というのは一つではないですからね。神についての真理、例えば神が恵み深い方だとか、神が憐れみ深い方だとか、神がイエス・キリストを私たちに与えてくださるほどに私たちのことを愛してくださっているとか、それが真理ですよ。人についての真理、人の心は陰険で、これを直すことはできないって、私自身が私のこの陰険な、もうどうしようもない心を直すことはできないんですよ。どこまで行っても自分、私が愛していると言ってる私のその家族であったり、私の周りの人たちであったに対しても、自分というのが出てきて、その愛せなかったり愛さなかったりするわけです。人についての真理ですよ。人にはその必ずいいところがあるって、いやでもその愛というものはないんですよ。愛というのが的の真ん中で、正しさの真ん中なわけです。だからその正しさについての真理もあります。真理を行うとか、真理に属すとか、真理を知っているっていうのは、神が真実な方だということを私たちが知っていて、神が正しい方だということを知っていて信じていて、この方に対して誠実に歩んでいる、生きているというのが、真理を行っているとか、真理に属するとか、真理を知っているということになるわけです。真理に基づいて互いに私たちが愛し合うのであれば、真理は私たちのうちにとどまるんだって。真理に基づいて互いに愛し合うと、真理はいつまでも私たちと共にあるというふうにヨハネは言っています。だからもしその愛し合うというその関係の中には真理しかないんですよ。本当に神が私たちに願っておられるような愛し合うという関係を、私たちがそのイエス・キリストにあって、また聖霊の助けによってその立て上げていくのであれば、そこには真理しかないんですよ。だからヨハネももちろんそのパウロもみんな言ってるんですけども、私たちが互いに愛し合うということをそのイエス・キリストが教えたということを伝えてくれてるわけです。そこには真理があるからです。だから教会の専売特許というのは愛し合うということです。人間的なその愛ではなくて、イエス・キリストが命じたように、イエス・キリストが私たちを愛してくださったように、私があなた方を愛したように、あなた方もまた互いに愛し合うと。それが私のあなた方に与える戒めだって。だからもし私たちがイエス・キリストが私のことを、私たちのことを、自分たちのことを愛してくださったように、互いに愛し合おうというその思いがあって、そして祈りがあって、そのために苦しんでいて、そして神に求めているのであれば、私たちがその愛というその実を結ぶためだったら、何でも神はそれを、そのために必要なものを与えてくださる、必要なことを成し遂げてくださるという約束があります。なので私たちのこの関係の中に、神がよくしてくださって、神が働いてくださって、この愛し合うという関係には真理しかなくなるわけです。だから私たちが愛し合っている以上、私たちが愛し合い続けている限りにおいて、私たちがその真理から離れることはないし、真理が私たちから離れることはないんですよ。だから互いに愛し合うということはものすごいことです。やっぱ神業ですよ。神の助けによらなければ、これは実現することができないことです。それもまた真理です。3節。真理と愛のうちに、道の御子、イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安は私たちと共にあるのです。新しい訳だと、その私たちと共にこの、道の御子、イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安が私たちと共にありますようにと言って、その祈りの形式になっています。恵みと憐れみと平安、この3つですけども、この3つは誰のものかです。ここによると、父なる神、またその道の子、イエス・キリストのものだというふうに 理解することができます。なぜなら父なる神とその道地の子イエス・キリストから与えられるものだからです。父なる神と御子イエス・キリストというふうには書いてなくて、その道地の子イエス・キリストというふうに言っています。だから神である道地の子、神によって作られた存在ではない、英語だとその begotten son、 only begotten son、 その産んだという、創造したということにはならない。だから人から人が生まれてくるように、神はその神から生まれてくるものは、神の御子は神なわけです。だからイエス・キリストを、その神でないというふうに言う人たちがいますし、またイエス・キリストは実在しなくて、ただその霊として、なんかその幻として存在していたというふうに考える人たちもいます。当時そのグノーシス主義という人たち、そのグノーシスというこの考え方を採用している人たちというのは、このイエス・キリストという方は実際にこの肉体を着て現れなかったというふうに考えて信じていました。ヨハネの時代にもこのような人たちがたくさんいましたから、だからヨハネはその人たちを牽制する意味でも、その道地の子イエス・キリストというふうに、神であられる方がこの肉を着て人間としてこの地上に存在してくださったということをここで強調しているわけですね。で、恵みと憐れみと平安、これは父なる神のものであり、神である御子イエス・キリストのものであると。恵みというのは、私たち何度も確認していますけども、良いものを受けるのにふさわしくないものが、良いものを受ける資格のないものに、神から良いものが与えられるということです。だから神から何か良いものを受ける私たち資格はないんですけども、神が恵み深い方なので、私たちにこの恵みとして良いものを与えてくださるわけです。それをヨハネは願っているわけです。私たちにこれがありますようにって、もしくはこれが私たちにありますというふうに、ここで言い切っているわけですね。憐れみというのはそのかわいそうに思う気持ちですよ。で、特にその神が私たちのことを憐れんでくださるというのは、私があまりにも愚かで、私が正しい判断をすることができないので、このまま先に進むと私が痛い思いをするんですよ。その私が痛い思いをするということに対して、神はかわいそうに思ってくださる。神は私のことを憐れんでくださるんですよ。だから私がその痛い思いをすることを神は喜ばないんですよ。で、心を痛めて、なんでそんな間違いを犯すかねって、そんな痛い思いをしなくてもいいのにって、私を蔑む意味で、なんでそんなことするんだろうかではなくて、心が痛いんですよ。そんな痛い思いしなくていいのにって。それが憐れみですよ。神には憐れみがあるんですよ。その憐れみが私たちを助けてくださる動機なんですよ。かわいそうだから助けてあげようって、助けてやろうって。私がこのまま行くと、イエス・キリスト抜きにこの地上での生活を終えてしまうと、私は永遠に神から離れてしまう、断絶されてしまうので、神はそのことをかわいそうに思うんですよ。憐れんでくださるわけです。そして平安があるようにと。平安というのは、ヘブライ語でシャロームです。シャロームというのは平安という意味もありますし、平和という意味もあります。またその平和というのも、特に、まあ、シャロームという言葉、同じ語源なんですけども、それで完全という意味もあります。だから中途半端な平和じゃないんですよ。完全な平和なんですよ。完全な平和をもたらしてくださるのは、神やまたイエス・キリスト以外ありえないんですよ。そしてシャローム、その同じ語源には、支払うとか払う、完済するっていう意味もあります。ですから私の罪のなだめの供え物として、私の罪をあがなうためにイエス・キリストが十字架でご自分の命を支払ってくれたんですよ。このシャロームしてくれたんですよ。だから完全なる平和が、平安が私と神との間に与えられるわけですよ。で、私のこの罪の負債を全て帳消しにするような価値のあるものというのは、イエス・キリストの命以外何者でもないんですよ。他のものでは変えることができないんですよ。だから神やイエス・キリスト以外から このシャロームが、平和が、平安が、完全なものが支払われて、もう何一つ負債はないという状態になるような平和や平安というのは、神やイエス・キリスト以外からは来ないんですよ。その恵みと憐れみと平安は、真理と愛のうちに与えられるというふうに書いてあります。神の真理からでなければ、恵みも憐れみも平安もないんですよ。神の真理、神についての真理、つまり神は恵み深くて憐れみ深い方だというこの真理が正しいから、真理だからこそ、だから恵みや憐れみや平安が私たちに与えられるわけです。御子イエス・キリストを私たちに与えてくださるほど、私たちのことを愛してくださっている方であるからこそ、恵みと憐れみと平安が私たちに与えられるんですよ。神は誰もエコひいきする方ではなくて、誰ともその分け隔てする方ではないんですよ。だから私でもチャンスがあるんですよ。これが真理だからこそ、私がイエス・キリストの皆で恵みや憐れみや平安を求めるときに、その確信を持って神に求めることができるし、実際にこの恵みも憐れみも平安も得ることができるわけです。神の真理から来るからこそ、私たちにこの3つが与えられるんですよ。また神の愛からでなければ、恵みや憐れみや平安が私たちに与えられる理由なんか動機なんかないんですよ。なぜ神が私に恵み深くあられるのか、なぜ私のことを憐れんでくださるのか、なぜイエス・キリストを与えてまで私にご自分との平和を平安を与えようとされたのか、それは他でもない、神が私のことを、私たちのことを愛してくださったからです。私たちが神を先に愛して、神に対して良いことをしたからではなくて、神が私たちを選んで、見舞いで清く傷のないものとしてご自分の見舞いに立たせようとしてくださったんですよ。イエス・キリストのうちに選んで、私たちのことをこの世界のもとに置かれる前から選んでくださったんですよ。この愛がなければ、神から良いものを、恵みや憐れみや、平安をいただけるなんてありえないんですよ。神が真実な方で、真理と、また神が愛である方で、だから神の愛と真理によって、その真理のうちに、真理と愛のうちに、恵みと憐れみと平安が私たちにも与えられるわけです。だから私たちがその真理に生きる、真理に歩むというふうに言ったときに、この真理に歩むんですよ。私の出来とか、私の能力とか、今日一日どのようにその神に対して生きたかとか、私が今までどういうことをしてきたかとか、でそういう私たちのそのパフォーマンスによって神が私たちに良いものを与える与えないかっていうと、そうじゃないじゃないですか。それは真理じゃないですよ。神は恵みによって私たちに良くしてくださるんですよ。それが真理ですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるのであって、私たちのパフォーマンスによるものじゃないんですよ。それが真理なんですよ。だから私たちが真理に生きる、真理に歩むという時には、その御言葉がはっきりと真理として私たちに教えてくださっている、偽りでない本当のことだというふうに教えてくれているものを、私たちはその考え方の指針として、これを物差しとして考えていくわけです。私たちの考えを変えていくわけですよ。そうやって、それが真理に歩む、真理に生きるという生き方です。4節から6節にはヨハネの喜びと、その喜びについてのお願いが書いてあります。まず4節をお読みします。あなたの子供たちの中に、御父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人があるのを知って、私は非常に喜んでいます。ヨハネは喜んでいるんだって。なぜ喜んでいるかというと、子供たちのうちに真理を歩んでいる人がいるからだというふうに言っています。もちろんその子供たちというのが、その実際のある婦人の子供たちであれば、それは分かりやすいですよ。私も、一人の、娘の親ですけども、自分の子供がこの真理のうちに歩んでいるということが分かれば、 それを確信することが できるときに私は大いに喜びますからね。もしくはその教会の人たち、教会に集う人たちが、その中の人たちがその真理に歩むようになった、真理に生きるようになった人たちが出てきたということはやっぱり喜びですよ。道からヨハネたちが受けた命令の通りに歩んでいる、それがその真理に歩むということですね。ヨハネはその喜びについて第一ヨハネの一章3節と4節でこう述べています。第一ヨハネの一章3節と4節、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためです。ヨハネは喜んでるんですよ。なぜかというと、御父からヨハネたちが受けた命令の通りに真理に歩んでいる子供たちがいるからです。そのような人々がその教会にいるからです。ヨハネは人が神と愛し合う関係に入ることを、御父および御子イエス・キリストとの交わりに入っていくことを喜びとしているんですよ。ヨハネは長老であり、今でいう、まあ、複数の教会を牧会するというか、スーパーバイズするような、そのような立場ですけども、だからその教会の一人一人が、また自分が関わっている人たちが、本当にその神と愛し合う関係に入っていくことを喜びとしてるんですよ。もう、その牧会者の喜びですね。だから私が、その、牧師として一番喜ぶべきところは、教会の一人一人がその神の愛について分かって、そしてイエス・キリストのその福音をはっきりと分かって、そして御父および御子イエス・キリストとの交わりの中で恵みと憐れみと平安を十分に受けているのを見ることですよ。たくさんの人たちが教会に来るっていうのももちろん嬉しいことですけども、でもその人たちが神との親しい関係がなければ、それはそれで喜びがあふれるようにはまだまだならないですね。で、献金がどんなにあったとしても、どんなにその能力のある人たちが教会に集まっていろんなイベントを回せるようになったとしても、でも御父および御子イエス・キリストとの交わりの中にその人たちが入ってこないのであれば、それは悲しいことですよ。でもどんなに小さかろうと、どんなに能力が乏しかろうと、何だろうとですよ、本当にその目の前の人たちが御父および御子イエス・キリストとの交わりの中で喜んでいて、愛し愛されているというその関係を見るときに、ヨハネはまた私たちも同じようにその教会の中で喜び合うというときには、人がたくさん増えましたねとか、何か機材が一つ増えましたねとか、イベントが一つできましたねとかじゃなくて、その神とのまた御子イエス・キリストとの交わりが密になっていく、深まっていく、その時にやっぱりもその喜べる喜びというのは増えていくものなはずです。で、そのヨハネのお願いです。道から私たちが受けた命令の通りにその真理のうちを歩むようになった、そのことを聞いて喜んでいるので、で、その喜んでいるということにからのお願いです。5節と6節、そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。それは私たちが新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことです。ヨハネのお願いというのは何かというと、互いに愛し合ってくださいということです。で、この互いに愛し合うということは新しい命令ではなくて、初めから私たちが持っていたものですよっていうふうにここで言っています。同じようなセリフが第一ヨハネの2章の7節にあります。第一ヨハネの2章の7節、愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉です。 第一ヨハネの3章の11節、第一ヨハネ3章の11節、互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です、考え方です。だからヨハネのお願いというのは互いに愛し合うことです。この5節と6節で書いてある、まあ、6節に書いてあるように、愛とは何か。愛とは御父の命令に従って歩むことだというふうに書いてあります。つまり私たちが神を愛し互いに愛し合うこと、それが愛ですよ。神に対する愛。愛と従順というのは切り離すことはできません。もし私が神に対して従順でも愛がないのであれば、私はとても苦しいです。とても宗教臭いです。いやいやながら神に対して従順に、神になんかその罰が当たるかもしれないとか、地獄に行くかもしれないとか、そういう脅迫観念でその宗教、行事に参加するとか、宗教的なそのイベントを回すんですよ。そこにはその交わりというフェローシップっていうのはないんですよ、愛がなければ。で、逆にその愛があったとしても、その従順というのがなければ、ある意味うさんくさいんですよ。愛というのはものすごいアクティブで、愛というのはその行い、行動が伴うんですよ。私たちがその人間的な愛にしてもそうじゃないですか。誰かのことを愛しているのであれば、その愛しているというその思いがその行動となって、言葉となって現れるはずですよ。それがその思いとしてあったとしても表面に現れないのであれば、誰もその愛ということに、愛に気がつかないんですよ。分かんないんですよ。だからその愛しているという言葉をその簡単に、安く切り売りすることはもちろんできますよ。でもその時には全然その行動なんか伴わないんですよ。言葉だけですよ、愛してるっていうだけで。で、行いのない愛、行いのないその信仰もそうですけども、その愛というのに従順、その、行いがついてこないというのはなんかうさんくさいんですよ。そのなんていうのかな、この、確信が持てないというか、証拠がないというか、愛してるんであればなんでアクションがないんだろうということになってくるわけです。だから愛と従順、神に対する愛と神に対する従順というのはコインの裏表のように、そのどっちかが存在してどっちかが存在しないということはありえないわけです。そうすることで、そうすることですが、自分に対してもそのチェックすることができるわけですよ。自分をメンテナンスする上で、その自分に対して自問自答する必要がありますよ。私は神を愛しているだろうかって、私は愛のうちに歩んでいるんだろうかって、そうやってその私は神を愛しているかどうかっていうふうにその自問自答すると、まあ、自分にその、質問をしてみると、そうするとなんかぼんやりしてるんですよ。いや、それはもう私はイエス・キリストのことを、神のことを愛してますよって。でも愛するということはその御父の命令に従って歩むこと、従順であることなんですよ。だから私は神を愛してるだろうか、その質問をその別の言い方で言うと、私は神の命令に従って生きているんだろうかということですね。ヨハネの福音書13章の34節、ヨハネの福音書13章の34節、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。自分勝手な愛ではなくて、自分のその愛の定義ではないんですよ。私はその誰、その周りの人たちのことを愛してますよって。でもその愛し方というのは、そのイエス・キリストはこの戒めとして与えて、私たちに与えてくださって、はっきりとして真理として私たちに伝えてくださっているのは、私、つまりイエス・キリストが私たちを愛してくださったように、あなた方も互いに愛し合いなさいです。で、これを私はこのイエス・キリストの言葉を戒めとして、神の命令として、その従って歩んでるんだろうか、従おうとしてそれを追求して歩んでるんだろうかということになってくるわけです。私が神を愛してるかどうかというのは、 神のまたイエス・キリストの定義に従って、私は神を愛し神の命令に従おうとしているんだろうかって。愛と従順は切り離せないからです。私たち互いに愛し合うということを、そのイエス・キリストも伝えておられるし、またその弟子たちもまた私たちに伝えているんですよ。新約聖書全体、またもっと言えば旧約聖書も含めてですけど、聖書全体でその私たちに言ってるんですよ。互いに愛し合いなさいって。じゃあその愛というのはどういうものかというと、キリストが私たちを愛してくださるということで、その愛をイエス、神は定義してくださってるんですよ。それを追求するのが私たちのこの歩み方ですよ。真理に歩むという生き方ですよ。なぜそうやってそのはっきりとメンテナンスするというか、自分が神を愛しているのか、じゃあその神が命令、神の戒めに、イエス・キリストの戒めにのっとって、私がイエス・キリスト、私のことをイエス・キリストが愛してくださったように、私もその互いに愛し合おうとしているかということを、なぜそこまでその追求するかですよ。7節と8節、第2ヨハネの手紙。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。よく気をつけて、私たちの労苦の身を台無しにすることなく、豊かな報いを受けるようになりなさい。ヨハネがお願いした、互いに愛し合うことをお願いした理由ですよ。なぜなら、人を惑わす者が大勢世に出ていったからだって。イエス・キリストが人として来られたことを告白しないんですよ。いや、イエス・キリストという方は、そのあれは肉じゃなくて、そのビジョンなんだって。幻としてキリストは、イエスは現れたんだって。イエス・キリストは肉体を持って生まれなかったって、そうやって言う人たちが出てきてるって。イエス・キリストは神の御子であり、神と等しい方だって、そういうふうに言わない人たちが出てきてるって。で、あるにもかかわらず、自分たちはそのイエス・キリストを信じてるとか、私は神に仕えてるとか、神を愛してるとか、そういうふうに言う人たちがたくさんいるからだって。だから、その人たちの声を聞いてると、その惑わされてしまうって。惑わされないために、互いに愛し合うことが必要だって。互いに愛し合っている関係の中には真理がありますから、その真理を私たちが保っているのであれば、こういう惑わすものであったり、偽物が、偽りが入ってきたときに、この感知することができるわけですよ。さっきも言ったような、そのグノーシスっていう主義の人たちも当時いましたし、今ではそのモルモン教とかエホバの証人とか、そういう人たちもそのイエス・キリストが神であること、そういうことをその否定してくるわけですよ。だからそうやってそのクリスチャンとか神とか聖書とか、そういう言葉を使ってその惑わされないように、私たちがその真理に立っていられるように、そこから揺るがされることがないようにするためには、私たちは互いに愛し合うことが必要なんですよ。私たちが真理に生きること、真理に歩むことが必要なんですよ。反キリストというのは、その教会を、またイエス・キリストを主としている者たちを惑わす者だって。イエスについての真理を告白しない者たちだって。第一ヨハネの4章の3節にそう書いてありますね。第一ヨハネの4章の3節。イエスを告白しない霊は、どれ一つとして神から出たものでありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。そう書いてある通りです。でも、ザ・反キリスト、その、大患難の時に現れる反キリストとはまた違います。で、なぜ反キリストに、そうやってそのイエス・キリストを告白しない、イエス・キリストにその聖書が、定義している、イエス・キリストについての真理を告白しない者たちを気をつける必要があるかというと、気をつけてないと、その人たちに惑わされてしまうと、私たちの労苦の実を台無しにしてしまうからです。だから収穫することができなくなるんですよ。せっかく実を結んだのに、それを収穫できないんですよ。で、ここでは労苦の実というふうになっています。だから実を結ぶというのは、もちろんその聖霊が結ばしてくださる、その 自動的に結んでいくものなんですけども、そこに行くまでそのあらゆる努力をする私たちは必要があるわけですよ。キリストに留まること、願うこと、求めること、意識すること、思い巡らすこと、私の肉と戦うこと、そうやってようやく結んだそのロークの実を台無しにすることがないように、惑わすものに私たちは気をつける必要があります。惑わされてしまってイエス・キリストについての真理を捨ててしまうと悲惨ですよ。神は私たちがそれぞれの労苦の実を収穫し、豊かな報いを受けることを願っておられるんですよ。だからヨハネはあえてお願いしてるんですよ。互いに愛し合いなさいって、この真理のうちに歩みなさいって、真理を保って歩みなさいって。9節から11節、そのイエス・キリストに対して、その意図して反する者たちに対して、私たちがどのように対処すべきかですけども、9節から11節、誰でも行き過ぎをして、キリストの教えのうちにとどまらない者は神を持っていません。その教えのうちにとどまっている者は、御父をも持っています。あなた方のところに来る人で、この教えを持ってこない者は、家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すれば、その悪い行いを共にすることになります。結構激しいというか厳しい言葉ですけども、その反キリストという、イエス・キリストを意図してその認めない、イエス・キリストの聖書がその定義しているそのイエス・キリストについての真理を告白しない、認めない人たち、彼らは行き過ぎをするって、新しいその進化訳の訳だと、彼らは先を行くって、先を行ってはいけないって、ギリシャ語だとこの先を行くっていうふうに訳されているのはプロアゴーってことですけども、プロアゴーっていうのはどういうその言葉の意味があるかっていうと、その境界線の向こう側に行くってことです。もしくはその領域を超えるってことです、プロアゴー。でどこからその行き過ぎるのか、どこの先を行くのか、どこの境界線の向こうに行き、どこの領域を超えるのかというと、キリストの教えです。だから彼らはキリストの教えの領域にとどまらないんですよ。だからこれがキリストの教えの領域にとどまってるかとどまっていないかというのが、クリスチャンか反キリストかの判断基準ですよ。私たちがまた他の人たちがやってることすべてにおいて、その聖書で説明することができるのかということですよ。聖書にはいろんな訳があります。まあ、英語だとものすごい数の訳があります。日本語だとメジャーで使われている、主に使われているものは3つですかね。3つ4つありますね。でもその聖書にはいろいろな翻訳はあるんですけども、言ってることは原則同じです。考え方とか、そのイエス・キリストについての真理というのがその、変わっていくことはないです。でもそのエホバの証人には彼らはその聖書というものを持ってるんですけども、彼らはその独自の翻訳があって、その彼らの、翻訳以外のものを使うと、彼らが信じていることや彼らの行いということを説明できなくなるんですよ。だから彼らがその、持っている訳でない限り、彼らの言ってることややってること、考えていること、信じていることを説明することができないんですよ。モルモン教には聖書以外にモルモンの書というのがあります。で彼らはその新約聖書や旧約聖書以上に、このだから聖書以上にこのモルモンの書というのを大切にします。これがその真理だとかって言って、だからキリストの教えの領域にとどまらないんですよ。キリストの教えというのはここに書いてあるその聖書ですよ、御言葉ですよ。ユダヤ教も彼らはその同じ神を信じていますが、彼らはイエス・キリストを知らないです。キリストとイエスをキリストとして認めていないです。彼らにはその聖書以外にタルムードっていうその書物があって、その今までのその先生たちが、ラビたちが教えてきたその教え、解釈、それを解釈書として、その聖書以外にタルムードを、真理として受け入れているわけですよ。キリストの教えにとどまらないものは神を持っていません。彼らがどんなその言葉を言おうと、どんなことをやろうと、キリストの教えにとどまっていないのであれば、この聖書で言動を、 説明することができないのであれば、神を持っていないですよ。キリストの教えにとどまるものは、神も、また御子も持っていると。だから、御父および御子イエス・キリストとの交わりの中にとどまるわけです。だから私たちも、その自分たちのことを気をつける必要があります。個人としてもそうですし、また、教会としてもそうです。だから私たちが考えていること、していること、やろうとすること、その一つ一つが、その聖書で全てをその説明することができるかです。なぜそれをやろうとしているか、なぜそのイベントをやろうとしているのか、なぜそのような、そのミニストリーをやろうとしているのか。で、御言葉でそれをはっきりとその説明するというか、御言葉を使うわけじゃなくて、御言葉のその真理の上に私たちのこの行いや私たちの言葉があるかということですよ。だから御言葉が、この真理が、神についての真理、イエス・キリストについての真理、聖霊についての真理、私たち人についての真理、この世界についての真理、この地上に対することについての真理であり、また永遠の世界についての真理、この真理で物事を測っていく必要があるわけですよ。私の感覚とか感情とかじゃないですよ。フィーリングでもないですよ。聖書が私たちのその考え方の指針の土台なんですよ。キリストの教えにとどまるんであれば、神も御子も私たちにはその与えられているとか、その私たちは持っているんだって。じゃあその先を行ってしまうキリストの教えの領域にとどまらない人たち、彼らとどう付き合うかっていうことですけども、キリストを信じていない人たちではなくて、キリストについて聖書が明らかにしている真理を否定している人たちのことです。その考え方やその教えを伝えようとする人たちです。で、そのような人たちが自分の家に来るのであれば、家にも教会にもそんな人を入れてはいけないって。それどころか挨拶の言葉をかけてもいけないって。まあ、特にですよ、この、ヘブライ語が使われている文脈で考えればもっと理解できるんですけども、挨拶といえばヘブライ語ではそのシャロームです。シャロームというのはさっきも言ったように、平安とか平和とか完全とかそういう意味があります。だからシャロームというふうに伝えるときに何を言ってるかというと、シャローム、その平和というふうに言ってる、その言葉のすべては、言葉の意味は、あなたの上に神の平安がありますようにっていう、この願いを持って、シャロームというわけです。でも、イエスについて、その聖書が明らかにしている真理を否定する人々に、神の平安なんかないんですよ。だから、彼らに挨拶をする。つまり、彼らに神から与えられる平安があるようにっていうふうに願うのは、彼らの悪い行いを共にすることだって、それもまた悪いことだって。だから、挨拶もしてはいけないというふうに言ってるわけです。平安があるようにって。だそのイエス・キリストについての、その真理を否定する人たちに対して、神があなた方を祝福してくださいますようにみたいな、そういうことを言っちゃいけないということです。家に入れてもいけないって。だその、例えば、こんにちはとか、完全に無視するのはね、なんか、ひどい人みたいですけど、でもこの当時ではそのひどい人と思われようとなんだろうと、その本当にその老苦の身を失ってしまうよりは、イエス・キリストという方のその真理から落ちてしまうよりはその方がいいって、それぐらいその切羽詰まってたというか、その危機迫るものがあったわけですよ。イエス・キリストについての真理を否定する人たちが大勢出てきてたわけです。なのでキリストの教えに私たちがとどまっていて、そのキリストの教えから行き過ぎている。キリストの教えから、先を行ってしまう。キリストの教えの領域を、その、境界線を越えていく人たちに対しては気をつけなさいということです。あえてその聖書が言っているキリストについての教え、キリストの教え、キリストについての真理を否定する人たちと付き合ってはいけないということです。じゃあどうやったらこれが分かるかですけども、さっきと同じようにやっぱ私たちが互いに愛し合っている必要があるんですよ。そうすると私たちは真理にとどまることになるから、神についての真理、私たちに対することに、私たちについての真理、その真理が私たちを分かっていれば、その これはその真理を言ってる、真理を言ってない、それを判断することができるわけです。最後、12節と13節。あなた方に書くべきことがたくさんありますが、紙と墨でしたくはありません。あなた方のところに行って顔を合わせて語りたいと思います。私たちの喜びが全くものとなるためにです。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。まあ、最後のこの選ばれた、あなたの姉妹の子供たちっていうのは、まあ、実際にその選ばれた婦人、その方に姉妹がいて、その子供たちがいてっていうふうに考えることもできますね。もしくはその教会であれば、その教会の、まあ、枝教会的な、姉妹教会的な、ものがあって、でそこに集っている人たちのことを指しているのかもしれませんが、その方々がよろしくと言っているということで、この手紙を結んでいます。でその前に、その喜びが全くものとなるためにということで、12節でヨハネが言っていることですけども、ヨハネが願っていることは何かっていうと、フェロシップです。単純に交わりです。書くべきことはあるけども、手紙では話したくないって、だからこんなに短いんですよ。13節しかないんですよ。で、なぜ手紙で話したくないかというと、実際に顔と顔を合わせて語りたいって、今私はそれをとても願っていますよ。私の前には私のパソコンと、このビデオカメラがあるんですよ。寂しいですよ。コロナ禍では特に顔と顔を合わせてその語りたいって、御言葉を学んだり、そして互いに愛し合うということを追求したいって。もちろんそのありがたいことに私たちこうやってライブ配信を使って、ほぼそのもう秒単位でしか多分ズレはないと思いますけども、ほぼリアルタイムで、この遠くに離れていながらにして、自分のお家にいながらにして、こういうバイブルスタディであったり礼拝であったりに参加することはできます。でも私たちがその真理に歩む、真理に生きる、そしてその互いに愛し合うというその関係の中に私たちが生きるためには、やっぱりオンラインでは不自由ですよ。不自由というかその不十分ですよ。で、もちろんそのヨハネが手紙を書いていた当時にそのオンラインというのはもちろんなかったので、これに一番近いのは手紙ですよ。だけどヨハネはそのまあこれ以上も手紙を書きたくないって、手紙を書いてあなた方にその話をするよりは直接顔と顔を合わせて話をしたいんだって。オンラインはオンラインでその優れたところはたくさんあります。それは私も認めますし、それがあるから、今こうやってオンラインであるんですけども、でもオンラインで私たちがいて互いにこの お互いにこの顔と顔を合わせることができなければ、自分で人と関わるために出ていくことがないじゃないですか。自分の家にいて、自分の部屋にいて、そのままであれば互いに愛し合うということはやっぱ難しいですよ。もちろんお互いのために祈ったり祈り合ったりすることはできます。でも実際にその物理的に仕えたり、励ましの声をかけて、そしてその、一緒に挨拶をしたり、で時にはその肩と肩を寄せ合いながら本当にその一緒に祈ったり、また一緒に喜び合ったりするっていうことも、その愛し合う、ことをしていく上でとても重要なことじゃないですか。でもオンラインではそれはできないんですよ。オンラインでは伝えたり受け取ったりできる情報量っていうのは圧倒的に少ないですよ。やっぱりその集中しきれないから、私も皆さんを前にして語る方が語りやすいです。皆さんもその家でいて、まあ、リラックスしてたりすることはいいかもしれないけど、いろんなその教会にはない情報っていうのが 目やその耳から入ってきてしまうので、そのどうしてもその情報量というのは、入ってくる情報量というのは少なくなってくると思います。また一番大きいのは、私の中で一番大きいのはアフターグロー、余韻がないんですよ。これ終わってじゃあさようならっていうふうに言った瞬間に、もうその瞬間からこの日常生活に戻ってしまうんですよ。このアフターグロウの中で、なんか本当にその聖霊がこの働かれて私に触れてくださって、なんかこの御言葉に感動しているような、神の愛とか憐れみとかその真理に本当にその感動しているような、この余韻に浸って互いにその分かち合ったり、そこで祈り合ったりすることができないというのは大きなマイナスですよ。だから本当に 私たちがそうやって顔と顔を合わせて、そして愛し合うというその関係の中にいるときに、ヨハネが言っているように、私たちの喜びというのは全くものとなっていくんですよ。でその実際に顔と顔を合わせたとしても、そこでなんかいがみ合ってたり、なんかツンツンしてたりするんであれば、喜びなんか出てこないですよ。喜びはその愛の実の、御霊の実の先頭バッターじゃないですか。愛というのはその喜びですよ。だから本当にその私たちが、そのイエス・キリストが私たちを愛してくださったように愛し合うということを、その追求し始めるときに、追求するときに、私たちのこの交わりの中に真理があるんですよ。真理というのはイエス・キリストですよ。愛ですよ。だその真理を、イエス・キリスト、神が私たちに願っているその愛を、私たちの関係の中で、与えていただきたいし、実際にそれを体験したいですよ。そして私たちのその関係の中において、本当にその私たちが互いに真理に生き、真理に歩んでいくことができるようになっていきたいですよ。少しでも早く、でこのコロナ禍も終わって、また一緒に顔と顔を合わせて、キリストについての真理を知って学んで、そして神を礼拝する時が来ますように。でもそれまで本当にその会うことが直接できないかもしれませんけども、お互いがその神を愛するということや、互いに愛し合う、そのできる範囲はありますからね、覚えて祈るとかね。で そこでその愛し合う、愛するということを追求していくことができますように。この先1週間もしくは2週間、本当にその神が私たちそれぞれを守ってくださいますように、導いてくださいますように祈ります。天のお父さん、あなたがイエス・キリストを使わせてくださって、あなたの私たちに対する愛をはっきりと示してくださいました。真理として私たちに、教えてくださいました。またイエス・キリストは私たちのその罪を負って、私たちの代わりに罰を受けて、私のことを愛してくださること、その命をかけて私を罪からあがなってくださったこと、それを証明してくださいました。真理を明らかにしてくださいました。またイエス・キリストを信じる信仰によって、神が私の、罪を許し、私を義と認めてくださるというこの喜びを私たちに与えてくださり、また聖霊が私の内側に住んで、そうだって、その強い思いとして私に確信を与えてくださることで、信仰によって義と認められるというあなたの真理を明らかにしてくださいました。ありがとうございます。どうぞこの真理のうちに私たちがとどまって、真理のうちに歩むことができるようにどうぞ助けてください。真理のうちに歩むのであれば、私はあなたのことを愛し、そしてあなたが 私に命じておられるように、あなたにその従順となって、互いにイエス・キリストが愛してくださったように愛することを追求するはずです。どうぞ私がますますあなたのことを愛せますように、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができますように、あなたを愛するがゆえにあなたに従順になれますように、そして互いに愛し合うということに取り組んでいけるように私をお助けください。お願いします。私には愛がないので、愛を与えてください。互いに対する愛をどうぞ与えてください。私たちが集まるときに、あなたの愛を私たちが味わうことができますように、私たちがそのあなたの愛を味わい、本当にこの交わりは真理だって、本物だって、偽りがないって、そのことをその体験していくほどに私たちが愛し合うようになりますように助けてください。日々の生活の中でこの真理のうちにとどまっていることができるように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。コロナ禍にあって今なかな、その実際に顔と顔を合わせて会うことはできませんが、どうぞ一人一人をそれぞれのところでお守りください。導いてください。真理のうちに歩めるように、互いに愛し合うことに取り組めるように、それぞれを助けてください。お願いします。そして本当に少しでも早くこの、制限が明けて、互いに顔と顔を合わせて、あなたを礼拝し、あなたを賛美し、あなたについてその真理を学んでいくことができるように、そのような機会を私たちに少しでも早くお与えくださいますように、願います。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。